本日の聖書の箇所をお読みいたします。旧約聖書ヨナ書2章1節から3章3節前半までです。お読みいたします。さて主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませられた。ヨナは3日3晩魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈りを捧げていった。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。あなたは私を深い海に投げ込まれた。潮の流れが私を巻き込み、波また波が私の上を越えていく。私は思った。あなたの御前から追放されたのだと。生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。大水が私を襲って喉に達する。深淵に飲み込まれ水草が頭に絡みつく。私は山々のもといまで地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。息絶えようとするとき私は主の皆を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達した。偽りの神々に従う者たちが忠節を捨て去ろうとも、私は感謝の声を上げ、生贄を捧げて誓ったことを果たそう。救いは主にこそある。主が命じられると魚はヨナを陸地に吐き出した。主の言葉が再びヨナに臨んだ。さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。ヨナは主の命令通り直ちにニネベに行った。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝もですね、街道とそれぞれの場所をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えましたことを感謝いたします。先週久留米はですね、雨が降り続いておりました。まあ、気温が下がることはね、過ごしやすいので良かったんですけれども、ちょっとこのね、雨が続きますとね、各地での水害も心配です。今週もですね、まあ、ちょっと雨が上がるかと言われてますが、暑さにコロナに雨にと、なんかね、不安はいっぱいなわけですが、まあ、こういう時こそですね、神様一つどうぞ御心よろしくと期待しながらね、祈って今週をスタートしていきたいなと思っております。そのためにもですね、まず今週も神様の身近に感じるひととき、御言葉を分かち合うひとときを持ってまいりましょう。さて8月も21日となりました。久留米教会、今年もですね、8月は平和を覚える月間として過ごしています。平和とは何か、いかにして実現するかを考えようとしているわけです。先週の宣教では、私たちはまず平和のイメージを共有しようということを話しました。と言いますのも、誰もが平和は大事だと言っているのに、その平和のイメージは人によって千差万別だからです。先日ですね、筑後キリスト社平和の会の 8.15 集会、今年は3年ぶりに対面で行われたんですが、その講師が聖書をもとにしながらですね、非暴力によって平和を実現するっていうことを話されました。しかし質疑応答の時間にはですね、集会には教会に行っておられない方、クリスチャンではない市民運動系の方々も来られていたためでしょうか、質疑応答の時間にですね、自分はキリスト者じゃないけれどもって言って発言した方がですね、非暴力は生ぬるいんだと、自分は暴力革命を支持するとこう発言する人もいました。変なもんでね、どちらも平和のためって考えてるんですよ。しかしその平和実現の手段は真逆です。また目下話題になっております安倍元総理の国葬問題ですけれども、私はですね、国葬に大反対の立場で考えています。しかし、それもね、彼が総理時代に行った行動っていうのは、平和とはほど遠い、聖書の語る平和とはほど遠いと考えるからこそ、また人をね、あまりにも神かのようにもてはやしていく日本人のその葬儀観っていうのはね、神格化していくっていうものですから、国が彼をね、神格化するために葬儀を行うっていうことは僕は危ういと思っているんですが、 しかし知り合いのクリスチャンの中にはですね、安倍さんは極めて優れた政治家だったんだとこう言う人もいますし、また先日ネットで読んだクリスチャントゥデイっていうですね、キリスト教系保守の、新聞のコラムの中で、これ他教派の牧師なんですけれども、国葬についてですね、政府が決めたんだから安倍元総理を国葬にするのが神の御心だなんて書いてましてね、ほんとこう腹立ちました、頭きました。でもね、そこで考えさせられるんですよ。平和っていう言葉は一つでも、しかしその理解っていうのはこうも千差万別なんだっていうことをね。でもある意味それも当然といえば当然だって、人はいつも自分の視点、自分の周囲の状況で物事の是非を判断しがちです。正義や平和すらも自分の身近なところで判断をしてしまう。別の言い方をしますとね、周りがどれだけ大変な思いをしていようが、私の周りが平穏だったらそれは平和だって考える人たちが多いんですよ。だから私の平和っていう狭い範囲の中で考えてしまうと、そこから漏れててしまう人たちが多々いるんだ。でも聖書の語る平和とは私の周りだけの話ではない。神様が示す平和、シャロームは全ての人を包み込んで共に生きていく、そんな平和です。誰もが神様に与えられている命や尊厳を喜び合い、互いの違いを認め、暴力を捨て共に生きていく、それが聖書の示す平和、シャロームです。そんな平和を今私たちはいかに実現していくのか、ご一緒にヨナ書から見ていきたいと思います。先週からヨナ書を読み始めました。先週はですね、ヨナ書1章を読んだんです。少しこう振り返ってみますとね、北イスラエルの出身であります預言者ヨナは、ある時神様からニネベに行けと、彼らの悪は私に届いていると告げられた。ニネベに行くというのは、ニネベに悔い改めを告げに行くようにという命令でした。しかしヨナは神様の命令を全力で拒絶しまして逃げた。なぜ逃げたのか。ニネベがヨナの祖国であります北イスラエルを圧迫し、後には滅ぼしていく、そんな国だったからです。ヨナからすればですよ、どうして敵を救わねばならないのかって考えた。私たちですね、このヨナ書、面白い読み物だと思って読んでおりましたけれども、敵を救うっていうテーマがあるんだと思って読むときにですね、逃げ出したヨナの気持ちがようわかるわけですよ。誰だって心情的にはわざわざ自分を害する者、敵を救いたくはない。勝手に滅んでくれるんだったら、自分の知らんところで勝手に滅んでくれるならそれに越したことはないって思うんですよ。ヨナも一緒だった。だから逃げたんだ。でも神様はそのヨナを逃がさず、彼が乗り込んだ船を大嵐に巻き込みまして、そして乗客たちによってヨナが海に投げ込まれるようにした。神様はそれでもヨナにニネベに行けって示すんです。先週私たちが分かち合った時には、神様の示す平和っていうのはね、私たちのその心情を超えまして、敵とすら共に生きていくことなんだっていうチャレンジを分かち合いました。ヨナ書が示している私たちへの問いかけっていうのはね、神が示す平和はね、あなたとあなたの仲間だけが生きてる世界じゃないんだよ。あなたが嫌いなもの、敵対するものとも共に生きていく、そこに神の平和、シャロームがあるんだと私たちにまず示したんです。さあ、では今朝はヨナ書の続き2章を読んでまいります。先週ご一緒に共感しましたこのヨナが一体どのように考え変化していくかをご一緒に読んでいきたいんです。2章はヨナが大嵐の海にドボンと放り込まれたところから始まります。海は大荒れ、ヨナは波に揉まれまして、どっちが海面かもわからぬまんまですね、海の中でこう翻弄されている。そこに一節、主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませられた。これ聖書はさらっと書いておりますけど、むちゃくちゃに怖い記述ですよね。想像してみてくださいね。 皆さんが今波に翻弄され溺れかかっている、そこに突然大きな魚がやってきてパクって飲み込んだっていうんですよ。このね、恐怖っていうものをちょっと考えていただくためにね、聖書の予備知識を少し入れますけれどもね、聖書の中で、このヨナ書なんかもね、巨大な魚としか書いてないでしょ。もしこれ聖書をね、日本人が書いたとしましたら、クジラガとかっていう具体的な魚の名前が出てきたと思うんですね。でも聖書には出てこない。なぜかって言ったら、ユダヤ人は海洋民族じゃありませんから、聖書に魚の種類っていうのがほとんど記されんのです。つまりユダヤ人にとって海って未知の世界なんです。しかもそこに住む巨大な魚なんていうものはね、もう恐怖の対象でしかないんですよ。でそんな恐怖の対象でしかない巨大な魚がバクってこうヨナを飲み込んだというところから今日の話が始まるんですね。聖書をね、いろいろ考えながら、そういえば本当に魚が人間を飲み込む事例ってあるんだろうかとね、いうことを調べましたら意外とあるんですね。2021年、もう昨年ですよ。で6月の11日朝の8時前、アメリカの東岸マサチューセッツ州の海でロブスター漁をしていたマイケル・パッカードさん、56歳当時ですね、がザトウクジラに飲み込まれるっていう事件があったんだそうです。彼がですね、海の中でそのロブスター漁をしておりますと、突然大きな衝撃を感じまして、次の瞬間真っ暗になったんだそうです。で最初マイケルさんは近海でね、出没しているっていう情報が入っていたために、ホオジロザメに襲われたんだと思ったんだそうです。これもすごい想像ですけども、でしかし襲われた瞬間痛みがなくて、飲み込まれても歯がなかったように感じたことから、これはクジラだって途中で気づいたと。で、こう幸いですね、飲み込んだのがザトウクジラなんだそうですけれども、クジラって基本小さな魚とかね、エビとか、オキアミとかですね、そういう生物を食べるために大量の海水を飲み込んで、でそれをこし取って、餌にするんだそうですね。水をベーッと吐き出すんだそうです。ですからね、もともと大きな生き物っていうのはあんまり飲み込むには適していないんだそうですよ。でこのマイケルさんを飲み込んだザトウクジラも、なんか口の中に変なもん入ったとか思ったんでしょうね。3、40秒ほどでペッてこうね、吐き出したと、マイケルさんを吐き出したんだそうです。で近くで漁をしていた同僚がそれをすぐに救助しまして、で病院に搬送された。もうあざとか傷でね、体中いっぱいだったそうですけれども、マイケルさんはその日の午後には病院を出まして、で、メディアに対してこう語っていたんだそうです。クジラの口の中で筋肉を圧迫されるのを感じ、ああもう逃れられない、死ぬんだと覚悟しましたって。こう魚に、大きな魚に飲み込まれるっていう事例があるっていうことも驚きましたけれどもね、その飲み込まれた人の心境っていうのはね、もうダメだ、自分はこれで終わりなんだって考えるっていうんです。ヨナも一緒だっただろう。ヨナは死を覚悟した。その死を覚悟した中で、一節後半からこう書かれています。ヨナは3日3晩魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈りを捧げた。他にできることがないんですよ。身動き取れないんだから。何を考えたんだろうかなって、そら、ね、マイケル・パッカードさんは終わりだって思ったっていうけど、本当そうだと思うんですよ。私たちが飲み込まれたと考えましょう。最初はね、どうにかして助からないかっていろいろチャレンジすると思うんですけれども、しかし身動きが取れない中で、ああもう自分は終わりだって、だんだんだんだんね、魚の腹の中で消化されて自分は死んでいくんだとかいろいろ思ったんだと思うんですね。思うと思うんですね。そこで何ができたかって言ったら、ヨナはね、神様と向き合っていくんです。3節では彼の祈りが総括されていますが、詳細版が4から10節なんですね。で私たちはこの詳細版4節から10節っていうのを前半後半に分けて読んでみたいと思うんですよ。前半であります4節から7節前半は、 ヨナの絶望的な心境が歌われています。波に翻弄されるわけですね。で、そのね、大嵐の中で波に翻弄されていきます。6節で大水が私を襲って喉に達したっていうふうに書いてます。これ喉に達するってどういうことかって言ったらね、息ができないっていう、そういう意味です。続けて深淵に飲み込まれって言われ書いてあります。これ飲み込まれるのが深淵っていうのは、こう溺れてしまってね、海の底に沈んでいくって言ってるのか、それとも魚に飲み込まれて身動きできないって言ってるのか、この辺は分かりませんけどもね。しかしそうやって絶望的な状況の中で5節、私、こうヨナはですね、思ったっていうんです。あなたの御前から追放されたのだと、生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。でヨナは魚に、ね、飲み込まれ、海に溺れまして魚に飲み込まれたのは自分が神に逆らった罰なんだと。自分は生きて再び神の神殿を見ることはできないっていうふうに悟った、死を覚悟したんです。神に捨てられたっていう孤独の中で彼は人生を諦めようとしていたっていうんですよ。しかしヨナの心境が変化していくのは7節の後半からです。しかし我が神主よって彼は祈ったっていう、我が神主よ。それまでのヨナ書の記述を読みますと、ヨナが神様に対して我が神とか主よって呼びかける箇所ってないんです。だってヨナにとってそれまでね、神様っていうのは何かって認識しますとね、こともあろうに敵国アッシリアの首都ニネベに行って彼らを救うように呼びかけよ、悔い改めを呼びかけよなんていう、もう絶対従いたくない無理難題を命じる暴君のような神ですよ。なんでそんなことしないといけないのか、何のために私が行かないといけないのかってヨナは思った。だから逃げていたんですよ。しかし自分自身がもう何もできなくなり、魚の腹の中でもう祈るしかできない、その時に初めてヨナは私の神様って祈ったっていうんです。八節、息絶えようとする時私は主の御名を唱えた。すると八節の続きにてヨナは信じがたいことを経験する。私の祈りがあなたに届いたって、聖なる神殿に達したって。先ほどのね、五節を読みますとね、ヨナはもうダメだ、私は神に見捨てられたんだと思っていた、生きて再び聖なる神殿を見ることはできないと思っていた。しかし死を覚悟したその瞬間に彼が感じたのは、神が私を見捨てたのではなく、神は私の傍らにいて私の祈りを聞き届けているっていうこと。もう二度と生きて神殿にね、見ることができないと思っていた。しかしその聖なる神殿に私は達しているって、命のギリギリのところでヨナは神が私の傍らにいてくださったんだっていうことを経験したっていうんです。不思議な話ですよ。神がね、私たちの傍らにいるんだ、私が追い込まれもう何もできないピンチだっていうその時に、なお神は私の傍らにいる、あなたの傍らにいるって、そう聖書は語ったんです。先週の日曜日の夜です、教会に一本のお電話をいただきました。先ほど報告の時間にお話ししましたがね、教会のある女性からでした。その日の午後、お連れ合いが天国に旅立ったっていうご報告のお電話をいただきました。介護が始まりましてね、2年弱、折に触れて、状況のね、こと報告いただきまして、お祈りしてきたこともありまして、だから彼女は私にご報告の電話をくださったんでしょう。先生ごめんね、自分自身も葬儀の準備などあれこれあってね、電話が遅れましたって言いながら、彼女はお連れ合いが亡くなっていかれたこの1、2週間の話をしてくださった。 最後まで寄り添えたっていうことをね伺いながら、それは本当に良かったってこうお話ししたんですがね、そんなやり取りの中で彼女はこんなことを教えてくれました。牧師からね、自分に何もできない時にこそ祈って委ねていいんだよって言われてきたけれど、正直ね、委ねるっていうことを実感するのは難しかった。自分の願いがあるうちは委ねきれなかったんですよ。でもね、委ねその時にはね、委ねきれていないのはまだ自分の中には余裕があってこうしてほしいっていう願いが先立ってしまってたんですよって。その時にはね、委ねきれないから苦しかった。でも夫が入院し、毎日短い時間の訪問に限られてしまい、その時間の中で枕元で賛美歌歌って祈って語りかけて、意識がなくなってやり取りができなくなって、でもそれでも語り続けて、そうやって自分では何もできなくなって本当に委ねきってしまった時に、自分が感じたのは安心でしたって彼女は言ったんです。神様がなおいてくださることを身近に感じて私はほっとしたって、そう教えてくれました。彼女はね、こうも語りました。きっとこれから葬儀が始まるとまた動揺してしまうだろうけれど、でもあの時私は本当に安心したんですよ。昨日彼女から、すべて葬儀が終わりましたっていうご連絡をまたいただきました。その中でね、本当にこう葬儀の慌ただしさの中で駆け抜けるようにして走ってきたけれどもね、今少しずつお連れ合いがなくなったっていうことを実感してくってね、しているっていうことをね話してくれました。まだまだ回復には時間がかかるし、悲しみを乗り越えていくためにはまずしっかり悲しんでいかなければならない。でもね、彼女が教えてくれたこと、何もできなくなってしまった時、委ねざるを得なくなってしまった時、その時に感じたのは恐怖ではなく安心だった。神がいてくださるっていうことがどれだけ自分を励ましてくれたかっていうことを彼女は教えてくれた。ヨナもそうだったんだ。彼は三日三晩魚の腹の中で、自分自身には何もできない絶望的な状況において、我が神主よと初めて神と真正面から向き合い祈っていった。どうして私がニネベに行かないといけないのかって、私はそんなこと望んでいないって、滅びてくれるなら滅びた方がいいんだって、そう思っていた時には彼は神とは向き合えていなかった。しかしね、魚の腹の中でもう何もできずに委ね切った時に、彼が感じたのはそれでも神が私と共にいてくださるということ。神に逆らい、神を裏切り、神から逃げたその自分になお神が共にいてくださるということを彼は感じたんだ。その実感の中で9節、彼はこのように語る。偽りの神々に従う者たちが忠節を捨て去ろうとも、私は感謝の声を上げ、生贄を捧げ、誓ったことを果たそう。救いは主にこそあるって、救いは主にこそあるんだ。主っていう言葉にちょっとね目を留めましょう。主、別の読み方で読むとね、主です。私たちは何気なくね神様のことを主と言ってきました。でもその言葉のね中に含まれた意味は主なんですよ。私たちの人生の中心、私たちが本当に仰がねばならぬ主とは誰か、それは神様なんだ。自分たちの思惑があって神が捕捉するようにいるんじゃなくて、 神が私たちの主であり、私たちの中心なんだ。そしてその神様が私たちを愛し、顧み、守り、整え、祝福し、導き、生かし、救ってくださる。罪を犯し、神に背き、神に逆らい、神から逃げた。しかしその私をもなお神は愛し、顧み、整えようと共にいてくださっているんだ。その神様を信じるっていうことはね、自分たちの思惑ありきではなくて、自分たちの思いはある、願いはある、しかしそれを脇に置き、神様、あなたが私に働いてください、あなたが私に望んでください、あなたが御心のままに行ってくださいと期待していくこと、自分の思惑を超えて神が求められていくこと、それがね、信じるなんですよ。なぜなら神は私たちを愛し、私たちに最善を与えようとされるから。宣教の初め、私はヨナと自分たちを重ねながら聖書を感じるっていう話をしたんです。私ね、ここを皆さんと共に今日分かち合いたいんですよ。人間誰しもこうありたい、こうなってほしいっていう願望はありますよ。そして神様がね、私たちの願望に沿って物事を進めてくださるときに、ああ祝福だなんて私たちは思ってきた。でもね、私たちはその時自分を主にしてきたんじゃないか。私たちが主、神様を主と呼ぶときには、神を第一としていくんですよ。でもその時に神の救いはある、主こそ私の救いなんだって、そうやって聖書を読む時にね、本当にこの今日の箇所は深い、面白いんだ。あれだけ神に逆らい、裏切り、逃げ出したヨナに対して、一節、主の言葉が再びヨナに臨んだ。さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。ヨナは主の命令通り直ちにニネベに行った。聖書が語っている報告は大変短い。でもね、その中にヨナ自身が大きく変えられていったことが書かれている。神様は自分に逆らったヨナ、魚に飲み込ませて、しかしその危機の中で本当に出会ってくださって、そしてヨナに対して再びニネベに行け、そうやって命じられる。神のお命じは何も変わっていないんです。ただニネベに行け、あなたが敵と思っているそのニネベに行って、彼らの中に飛び込み、彼らに私の思いを告げよ。そうやって神は促された。変わったのはね、ヨナですよ。神がヨナを変え、平和実現のための一歩を踏み出させていった。ヨナはきっと思った。神に逆らった自分ですら神は許し、生かしてくださる。だからこそニネベの旅もアッシリアも変わるかもしれない、許されるかもしれない、救われるかもしれない、共に生きられる相手となるかもしれない。ヨナはニネベに向かう。そこで何が起こるか、それは次週の話。また来週ご一緒にこのヨナ書を読んでいきましょう。今日の箇所の中で私たちが平和とは何か、そして平和とはいかに実現していくのか、そこに見出したのは、神は私たちに平和を与えようとなさる。敵とさえ共に生きるように促してくださる。 その促しの中でまず変わるのは私自身だ。神が与えてくださる平和シャロームを願っていくとき、私たちはまず私たちから変えられていく。そして共に生きるべく、私たちもまた敵と思っていた人々に一歩ずつ寄り添っていくのかもしれない。さあ、次週ヨナ書を締めくくりながら、神が与えてくださる平和実現、それは何で、私たちには今何ができるのか、また深めていきたいと願っています。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も平和を覚える月間の中でヨナ書を読みました。魚の腹の中に投げ込まれましたヨナは、そこで初めて、自分にはもう何もできなくなったその時に初めて、我が神主よとあなたと出会い、あなたに祈りました。そこで彼が感じたのは、自分は神に見捨てられたと思い込んでいただけで、実は神はその時にすらなおヨナと共にいてくださったということ。もう生きて二度と聖なる神殿には行けないだろうと諦めたのに、彼は聖なる神殿に達している、神が私と今共にいてくださっていることを悟りました。罪人をなお許し愛し生かしてくださるあなたのその一貫した愛がヨナを作り変え、ニネベへと向かわせました。神様、今私たちはあなたの平和シャロームを祈るときに同じことを感じます。私たちもまた自分たちの思惑が先走ってしまう、そんなものでしかありません。しかしあなたはその私たちをそれでも愛し許し、平和シャローム実現のために私たちを一歩踏み出させようとなさいます。神様、どうぞ私たちがそのあなたの御心を感謝しつつ受け止め、平和実現のために今一歩を踏み出していくことができますよ。この8月、平和を願い祈り歩み出させてください。新たな一週の始まり、あなたが与えてくださった御言葉に感謝し、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。